今日の手術の主題は家族であります。与えられた聖書の御言葉はコロサイの信徒への手紙3章18節からであります。この箇所はこの時代においても割合通俗的なといいますか、みんなに知られていた家族に対する教えのようでありますけれども、信仰を中心とした家族というのは血縁のゆえに家族なのだというのではなくて、信仰が基盤となっていなければならないということが今日のポイントではないかと思います。つまりそれは家族みんなが洗礼を受けてクリスチャンになっているかどうかということではなくて、家族の中の一人がすでにキリストの体の枝とされているとするならば、その人の家族に対する思いはもちろん誰でもみんなが洗礼を受けて同じ教会行けるようになったらいいと願うのは当然なのですけれども、それよりももっと大事なことは、お選びになった主に従っているということです。自分中心の期待を抱くのではなくて、主が私を通してこの家族に何をしようとするのか、そういう意味で、家族とのつながりをただ自然的な血縁、血の流れ、血のつながりというところに置かないで、信仰告白的血縁というふうに、題をつけました。つまり私たちの家族は信仰告白的、信仰に基づいた家族のつながりであるべきだということですが、それはどういうことなのかといいますと、今日のコロサイの信徒への手紙の3章18節からですが、18節以下を締めくくる言葉が17節にあります。何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。家族のどの立場にあっても、まず私たちは主イエスに従う、そして主イエスの名によって父である神に感謝するっていう、その主イエスとのつながり、それが今日の福音書の関係で申しますと、イエスが誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であるというわけですね。つまり天の父の御心に従おうとする者がイエスにおける兄弟姉妹家族なのだということになるわけですが、私たちは実際的には自然的な血縁、自然の血縁において家族のつながりがあるわけです。そしてその家族を無視することはできないですね。その現実にその家族によって支えられ、家族によって成長し、そしてその家族が憩いの場になる、なかなかそうはいかない場合もあるわけですけれども、そのことを無視してはいけないというふうに思うのですね。いつも私は申し上げているように、先に召された者たちは家族に本当に仕える気持ちを忘れてはいけない。どうしても早くみんなが洗礼を受けて教会に来るようになるといいのにっていう思いは、私の方が優越してるということです。私の方が優れていて神様に喜ばれているっていう無意識の、なんて言いますか、傲慢さが生まれて、礼拝に帰ってそれで家族がゴロゴロしたりしてると、いやね、いつもこの大事な日に教会で礼拝してればいいのにみたいな嫌味が言いたくなったりする。それは家族にとって逆効果そのものなんですね。 つまり自分はいいことしてると思い込んでるだけで、見てる家族は何しに教会に行ってんだって。大概の人はクリスチャンっていうのは愛じゃないのか、俺たちのことを愛してるのかっていうふうに受け取られるに違いないですね。ですからそうじゃなくて、端的に言うならば家族の中で一番ダメだから一番先に召されたという自覚をしっかり持った方がいいですね。そして一生懸命家族に仕えるために修行している、それが教会生活なんだっていうふうに受け止めなければ、家族との心の距離は広がる一方になるだろうというふうに思うのです。そしてさらにその信仰か苦迫的血縁ということの中で一番大事なものは、私たちの主イエス・キリストが私たちの家族の主でもあるということを信じるということです。いや、誰も教会に行ってなくても、少なくとも私が主を信じているという限り、私の心の中において私の家族の主はイエス・キリストであるというふうに信じているべきだろうというふうに思うのですね。その主イエス・キリストが私たちの家族を愛していてくださる、そのことをまず信じたいというふうに思うのです。そしてその家族の聖員として一員として大事なことは、一番手っ取り早いことは家族のために祈る、祈っているっていうこと、それは分かろうと分かるまいと祈っているっていうことがとても大事なんだというふうに思います。フィリップ・ヤンシーという作家がいるわけですが、その人があるという実家に久しぶりに戻った。そうするとちょうど、まあ、お母さんがいたんですけれども、テーブルの上に古いくしゃくしゃの自分のちっちゃい時の写真が置いてあった。なんでこのくしゃくしゃの汚い写真いつまでも置いてんの、もっとちゃんとした写真があるんじゃないっていうふうにお母さんに言いますと、いや、この写真は亡くなったお父さんがとっても大事にしてた写真なのよっていうふうに言った。で、このヤンシー・フィリップが1歳に満たないうちにお父さんは全身が麻痺する脊髄性小児麻痺で亡くなったんですね。ですから彼にはお父さんという意識の存在の意識がない、わからないね、写真で見るしかなかった。だから実感がほとんどなかったんですね。ところがそのお父さんは自分がもう助からないというふうに思った時にですね、子供の写真を自分のベッドから一番見やすいところに貼り付けて毎日眺めていた。そのことを教えられたヤンシーは強烈な衝撃を受けるんです。彼の言葉、ある意味では一度も会ったことのない人が自分のことを心配していると想像するのは奇妙な感じだった。父は人生最後の何ヶ月かの間、目覚めている時は家族、つまり私たち3人の姿を見つめて過ごした。視野には他に何にもなかった。父は一日中何をしていたのだろう、私たちのために祈ってくれたのだろうか。もちろん祈っていた。私たちを愛していただろうか。愛していた。だが体の麻痺した人間がどうやって愛を表現できるだろう。それも子供たちが入室を禁じられているとしたら、何の記憶もなく触れたこともない誰かが、来る日も来る日も私のことを思い、すべてを捧げて愛してくれた誰かがいる。自分の今 あるっていうのは、その隠れた自分が全然意識していなかったお父さんの熱い祈りと愛があったっていうことに気づいたんですね。そのことに気づいたときに、彼はもう一つもっと大きなことに気づいたんです。父と共に、つまり自分の知らないところで私のために祈っていてくださるキリストがいるっていう、そのことです。前にも紹介したことがあるんですが、東京の梅ヶ丘世田谷梅ヶ丘教会の塩谷直也っていう牧師が、迷っているけど着くはずだっていう本を出してもらいました。これはとても読みやすい説教集ですので、皆さん方にもお勧めしたいと思うんですが、彼がですね、ある遠いところでの教会で説教を頼まれて、で、説教しに行った。そして、無事に説教が終わってですね、それで説教が終わった時に、あるご婦人が、あなたは本当に祈られた人ですねっていうふうに言った。それを聞いた瞬間、彼は自分でそのために特別祈った自覚がありませんでしたから、ほらこの程度何にも分かっちゃいない、俺なんか祈っちゃいないのに、どうして自分がこのために祈ったなどと受け取るんだろうなんて、ちょっと不愉快な感じになって、形の上ではハッとかって言ったんですが、しかししばらく時間が経ってみたときに、あれ、祈られたっていうのは敬語で祈られたっていう意味もあるけども、受け身の祈られたっていうのもある。あれ、ひょっとすると自分の背後にみんなの祈りがあったっていうことを意味したのかなというふうに気がついたときに、彼は急に恥ずかしくなったって書いてある、ね、つまり人が私のために祈っているっていうことを自分で否定することができるかっていうね。そしてそれが人にも見えるということはすごい。彼は私のためにイエス・キリストが祈っていてくださるっていうことがもっとすごいことだと。イエスはペトロに、シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちの家族の主であるキリストは、また誰にも勝って私たちのために祈っていてくださる。しかも私たちの知らないところで祈っていてくださる。これが原動力になるのですね。ですから、あのフィリップ・ヤンはお父さんが祈っていてくれたということに気づいたと同時に、それはイエスが祈っていてくださるってことにつながるっていう、その発見、その衝撃をこう書いています。すべてを捧げて愛してくれた誰かがいる、興奮に満ちた希望といった感じだった。あまりにも斬新で圧倒させられる感覚だったので、それには自分の人生をかける価値が十分にあると思ったのである。これが信仰告白的決意、私のために十字架にかかってくださって罪を負い、そして絶えず祈っていてくださる方に全てをかける、そこから家族のつながりが始まると思います。祈りましょう。父なる御神様、私たちの全く知らない間にも、私たちの主キリスト様が私たちのために絶えず祈っていてくださることに気がつきませんでした。その他にも私たちのためにいつも祈ってくださる人々がいます。その支えなしには今の私たちはありませんでした。どうぞこの重い かも嬉しい驚嘆すべき事実をしっかりと受け止め、また私たちも惜しまず祈るものとなることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。